鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、今週もお電話でご出演いただきます。星さん、はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
は
い、
斉藤さんです。はい、さあ、それではまずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、来月10月14日は鉄道の日ですね。はい、これは横浜と新橋の間が、10月14日に開通したということで、鉄道の日なんですけども、この日に合わせて、JR グループでは恒例になりました秋の乗り放題パスを、発売をいたします。今日はこれについてちょっとご案内したいと思うんですけども、この秋の乗り放題パスっていうのは、日本全国の JR 線の普通快速列車の普通自由席とか、BRT といってバス高速輸送システムと、はい、それから JR 西日本の宮島フェリーを利用できるパスで、3日間自由に乗り降りできる切符なんですね。で、利用できる期間が、10月2日土曜日から10月24日日曜日までということになっています。でもう発売の方はですね、もう9月11日から始まってますので、もし予定が立ってればもう購入は可能です。で、値段ですけども、大人が7850円 でお子様が3920円、ですから、いくらだか1日あたり2600円ぐらいなんですよね。
はい、
ですから、例えばですけど、3日連続釧路と網走を往復するとか、釧路と帯広の間を往復するとか、はい、なんかそんなことをやってると、十分元を取れます。
はい、
で、これは全国の JR の主な駅とか、旅行センターなどで発売しておりますので、ぜひもしこの秋の旅行シーズン、今新型コロナウイルス、まだまだちょっと収まってないところもありますけれども、ぜひ感染対策をされて、普通列車の旅を楽しんでいただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先日ですね、ちょっとイベントって言いますか、ちょっと鉄道関係のイベントの打ち合わせで、ちょっと網走にちょっと行ってきましたんです。はい、で、その際にですね、どうせ網走行ったんだからということで、ちょっとだけ特急オホーツクに乗ってみたわけ
なん
です。はい、もう早朝、もう朝一番で網走から美幌まで行って、すぐ帰ってきたんですけど、でたまたまですね、はい、この列車の自由席に乗ったんですけども、寝ぼけまなこながら、ちょっとなんか座席の間隔が広くなってるような気がしましたし、それからコンセントもついてたんですよね。そんなこともありましてですね、ちょっと今日はこの列車の座席の話を今週と来週にわたってしたいと思うんですね。
はい、
でさっき その特急オホーツク2号、これ札幌行きなんですけども、これ183系といって、もう車両自体出てきてからもう30年以上経ってる、ちょっと古めの車両で、
はい、
ちょっと外観を見るとちょっと塗装が剥げてるところがあったりとかですね。いやいや、随分こう頑張ってるなっていう車両だったんですね。それで私が乗ったのはもちろん自由席で、乗ったところですね、どうしてもこれ皆さん分かりますかね、普通特急列車って一つの大きな窓に、二つ座席がこう、並んでるよ、並んでるっていうか、にこう並んでる状態なんですけども、どうも私ちょっと前から3列目に座ったんですけど、
はい、
ちょっとなんか座席っていうか窓となんか座席合ってないなこれはと思ったんですね。それでちょっと私も勉強不足でですね、で後日いろいろネット調べましたら、
はい、
この東急ホースクの車両の中には座席ピッチをちょっと広げて、で、それでしかもコンセントもですね、はい、ちょっと2つちゃんとなんですかね、こう窓側の方に用意してある。
いいですね、
はい、だからこれなかなかだなと思ってですね、見てたとこだったんですよね。 ですからでこれ全部の車両ではないようなんですけど、
はい、
そういう車両に乗れてちょっとラッキーだったなと思ったわけなんですよ。それでこの座席なんですけど、今週はまずちょっと特急の方からちょっとお話ししたいと思うんですよね。で、今釧路で走っているのは特急大空で、これは283とか261っていうような形式の、列車走ってて、
はい、
普通車の座席は両方とも、ほぼほぼ同じなんですね、
はい、
で確かこれ283が最初にこう、今から20年ほど前に出てきた時は、最初はちょっと座席違ってたんですね。なんか単調がちょっとなんかそのなんか布地に
こう、はい、
あったりだとか、
飛んでましたね。
飛んでましたね。
はい、
それから座席の上の取っ手の部分が、
はい、
赤くなってて、
うん、
これがちょうどその単調の頭の赤が出てるとかですね。当初はなんかそんなような感じで、
はい、
ちょっとかどっちかというとシート固めだったと思うんですよね。うん、で今も一部 の自由席にはちょっとこの座席のタイプ使ってるんですけども、
はい、
その後何年かしてからこうグレードアップ座席っていうのが出てきて、でそれが今でもこう使われてるんですね。で色がその何すかね、紫っぽいっていうかちょっとエンジっぽいっていうかですね、そういうものに変わり、でやっぱ一番変わったのが頭をこう背もたれにこうパッとつけると、
はい、
横の方にこう右と左にちょっとこう出てて、
うんうん、
なんかこう眠っててもこう隣の席になんか行かないようなになってるのがちょっと特徴ではないかなと思うんですよね。私ももちろんその窓の外をずっと見てるわけなんですけど、たまに睡魔がこう当然襲ってきますので、
はい、
その時にはこう、隣の方がもしいる時にはこの、頭がそこでそのホールドされます
、はい、
いいですし、それから普段乗ってるとちょっとあまり使わないんですけど、このヘッドレストっていうんですかね、
はい、
頭乗っける部分が上下にこれ動くんですよね。ですからここをちょっとうまく使うと休めますし、それからもちろんリクライニングシートですので、
はい、
後ろにもこう倒れるわけなんですよ。で、最近こう列車に乗ってると、車掌さんから注意っていうんですかね、
はい、
後ろに座席を倒すときは後ろの座席の方にこう、ご配慮くださいみたいな、
はい、そうですね、入ってますね、
よく言われますよね。
はい、
そういう時は、要するに後ろの方に倒しますよとかってこう一言、はい、言ってくださいっていうことなんで、それが随分今浸透してきたようです、ね。
はい、
で私はどっちかというとですね、腰がちょっとあまり良くないので倒すとダメなんですよね。かえって腰に負担かかるので、いつも垂直状態で、
はい、
ですから寝る時もこの垂直状態で、ヘッドレストに頭を持たれたり、
はい、
あるいはこうなんか前の方に頭がこう自然に倒れてきてそのまま寝ちゃうとかですね、そんなようなことなんですが、非常にこう快適な座席だと思うんですね。
はい、
でもちろんなんかお弁当とかその、お酒飲んだりとか飲むときには、座席の前の方 の、ところにテーブルがついてますので、
はい、
そういうのがこう、使えますし、とってもちょっとこう快適な旅行がこれで楽しめちゃうわけなんですよね。これが普通座席ですね。
はい、
それから今度グリーン車ですね。実は私はあんまりグリーン車乗ったことないんです。 特にあの乗るこれに乗る必要がないなっていうことで多分今まで2回ぐらいしか乗ったことがないと思うんですよ。ほうほうほう、はい、でもあの今ですね、あのこの283系のグリーン車は、あの以前はあの片側2列で、まあ、4列シートだったんですけど、
はい、
今はあの片側1列片側2列っていう感じで、
はい、
3列シートですから、
ゆったりですね。
本当ゆったりなんですよね、はい、横幅がもうたっぷりありますし、うんうん、とってもいいです。でしかもこう私みたいなこう、なんか隣の人気にせずあの窓の外見ていたいっていう人間のためには、
はい、
この1列単独の席を、
はい、
今その、まあ、もちろん緑の窓口行ってこっちくださいって言えば、まあ、出てくるんですけど、
はい、
あのエキネットっていうのを利用して予約すると、
はい、
これ自分で座席決められますので、
そうです
よね、この一人掛けのシートを、はい、まあ、選ぶことができるんですよね。うん、そうするともうあのじっくりとその窓の外を楽しめたりだとかするので、まあ、これはこれで非常に、まあ、快適なんですよね。
はい、
でこのグリーン車には、まあ、テーブルももちろんついてますし、
はい、
パソコン用のコンセントとか、
はい、
それから、頭のところには LED の読書灯もついてますし、
はい、
これこうドリンクホルダーもあのなんていうんですかね、こう肘掛けのところにもちゃんとついてますから、
はい、
まあ、非常に、快適な、もう、まあ、もちろんグリーン車ですからね、まあ、楽しめるわけなんですよね。
はい、
まあ、以前はいろいろとこうおしぼりとかあの飲み物のサービスもしたんですが、まあ、今はちょっと、省略ということになってますので、はい、まあ、必要なものがもしありましたら駅で事前にお買い求めくださいと言ったところですよね。
はい、
で、あとですね、最近出てきたあのグリーン車、あの261系のグリーン車があるんですけど、
はい、
これは全く私に乗ったことありません。
うん、
ですからこうパソコン上でこうしか見えないんですけど、
はい、
まあ、なんとこれ革張りシートになってるんですね。ですから、まあ、高級感があり、でしかも283と同じように片側が、1列で片側が2列と、はい、ということですから、1列側を指定すると、まあ、相当ゆったりと、まあ、乗れちゃうわけなんですね。はい、まあ、今度はですね、この261系のグリーン車もぜひ撮って、
はい、
ここでお話ししたいなと思うんですけど、本当にね、なかなか機会がなくて、
はい、
私どっちかというとやっぱ普通車の方が、生まれつき貧乏症な性格で、普通車の方がいいもんで、ちょっとグリーン車の話はあまりできないんですけども、で、じゃあですね、もう一つ先ほどオホーツクの話をしました、特急の。
はい、
これは今、札幌と網走と、それから、まあ、大切として、旭川と網走の間を
運
行する、
はい、
その、まあ、一つ前の世代の183系っていうやつなんですけども、はい、今年ですね、一度、旭川から網走まで、グリーン車に乗ったんですよね。でこれなんでグリーン車に乗ったかっていうとですね、
はい、
これ2階、なんですかね、ハイデッカーグリーン車なんですよね。183系についてるのが。
はい、
まあ、ハイデッカーっていうのは、普通 の, その座席面よりも、まあ、ちょっと高いところにあるっていう、まあ、見晴らしがこう効くよっていうような、まあ、グリーン車なんですよね。はい、でただ私乗ったのがですね、もう夜だったので、別に見晴らしが効こうが効かないか全然関係なかったんですけど、
はい、
でも駅に着くと、やっぱりちょっと目線がかなり上にあるので、
いいですよね。
これね、なかなかちょっと違う風景が見れるんですよね。はい、まあ、ちょっと優越感みたいのも、まあ、ちょっと味わえたりしますし、
はい、
これまあ、もちろんドアのところは普通の車両と変わらないわけですから、グリーン車のところまで行くまで結構な坂になったりとかですね、まあ、なんかそういう面白いですし、それから座席に座ると、
はい、
なんていうかね、こう窓が、
はい、
こう上の方がちょっと曲がってて、ちょっと斜め上も見れるよみたいなような、
あ、はい、
だから今思えば、 か、なんかその、まあ、私の名前じゃないですけど、星とか見えてれば、そういうこともできたかなとかって思ったんですが、残念ながら、飲み鉄にちょっと終始してしまったので、そこまでは、なんですかね、見れなかったんですけども、はい、まあ、あれはあれで非常に、
いいですね。
そうなんですよ。
はい、
今度やっぱり昼間やっぱり乗ってみたいなというふうに思いますので、はい、特に網走と、旭川、まあ、上川までなんですけど、峠をやっぱりいくつか越えますので、はい、要するにディーゼルカーだとエンジンをまあすごく上りの時は孵化するわけですよね、はい、でもグリーン車に乗ってると、まあ、座席がこう高いっていうこともあって、はい、それほどまあなんかエンジン音っていうのがなんかあまりこうブルブルブルブルとはやっぱり来ないなと思って、そういったところもやっぱりちょっと快適なのかなとも、思いましたね、まあ、こちらも今度昼に乗った時にですね、またレポートしようと思うんですけど、
はい、
まあ、特急の座席っていうのはそのやっぱり昔から比べるとかなり良くなってて、で一番最初に出てきた 82系とかっていう、
はい、
特急列車は、こういうなんか後ろに倒れるとかですね、なくて、まあ、いわゆるこうロマンスシートって言われる全員がこうみんながこう、はい、前方向向いてるものは、はい、それはもう変わりはないんですけど、2人で、まあ、1つの背もたれっていうかですね、
はい、
セパレートで分かれてないので、
あ、はい、
ませんし、それからリクライニング もちろんそのないんですね、2人で一緒に背もたれ使ってるのに、
はい、
リクライニングしたら嫌でも両方とも倒れなくなっちゃうので
一枚板ですよね。
そうなんですよね、であとテーブルも本当になんか小さいテーブルが前の座席のところについてるだけで、はい、まあ、なかなかお弁当とか食べるときにはちょっと苦労してたと思うんですけども、まあ、その後はその183系っていうのが出てきて、で、やっとこう座席が一人一人のセパレートになり、
はい、
で、リクライニングもこう完備するようにこうなってきたんですね、
はい、
で、まあ、現在はそういったこうグレードアップ座席っていうことでかなりこう倒れますし、
はい、
まあ、特急列車 その普通座席もまあかなり、まあ、改良されて良くなってますので、
はい、
なんかやっぱり時代やっぱり変わってきたんだなというふうに思いますわね、ぜひなんかそういったこう座席の違いなんかもこう特急列車に乗った場合にちょっと感じてもらえるとなんか嬉しいかなと思います。まあ、そういうことで、まあ、いろいろと座席も楽しんでいただきたいというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん。はい、今週はお電話でご出演いただきました。そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした、
はい。
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。